7章の17節以下読みました。で、冒頭からもう一回見ていきましょう。各々主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさい。これはすべての教会で私が命じていることなのです。で、最初に分け与えられた分と書いてあります。主から分け与えられた分、人間性、才能、可能性、環境、責任、それぞれ神様から与えられているところがあると。で、これに応じて、それぞれ召された時のまま歩んできなさい。このように述べています。で、続く18節からが具体例になります。で、召された時のまま、おのおの与えられたところがある。で、召されたまま、与えられたところを生きていこうと。具体例です。割礼を受けている者が召されたのなら、割礼の跡をなくそうとしてはいけません。割礼を受けてない者が召されたのなら、割礼を受けようとしてはいけません。で、この割礼を受けている者というのはユダヤ人のことです。割礼の傷をなくすっていうのは、ユダヤ人であることを恥じるっていう意味があります。で、一方、割礼を受けていない者、これは異邦人、非ユダヤ人のことです。で、割礼を受けよう。で、これは宗教的にユダヤ人になるってことです。で、異邦人このままじゃまずいと。で、割礼を受けて宗教的にユダヤ人になると。これが本筋だろうと、こう考える人もいたようです。で、パウロは両方とも違うって言ってるんです。で、そんなことする必要はない、しちゃいけない、こう言います。ユダヤ人のあなた方が召されたのならそれでいい。非ユダヤ人であるあなた方が召されたのならそれでいいんだ。主の前にユダヤ人であることを恥じる必要はないし、非ユダヤ人であることを恥じる必要もない。あなたはあなたとして主の前に歩めばいいというわけです。で、ここまではわかります。違和感を覚えるのは次の21節の言葉です。召された時に奴隷であった人も、そのことを気にしてはいけません。自由の身になることができるとしても、むしろそのままでいなさい。で、奴隷であった人も、そのことを気にするなと。で、これは理解できると思います。囚われの身の上です。自分ではどうすることもできない。しかし、神様の前にあなたは尊い。奴隷であることを引け目に思う必要はないんだ。わかるところです。で、けれども、自由の身になることができるとしても、むしろそのままでいなさい。ここがわかんないんです。で、なんでこうなりますかと。自由になった方がいいでしょう。当然思うところです。で、奴隷という言葉に注目したいんです。で、私たちが奴隷っていう言葉を聞くと、アメリカの南北戦争前のいわゆる黒人奴隷と呼ばれる人々を思い浮かべるのではないかと思います。鎖につながれて、奴隷船で運ばれて、市場で売り買いされる、農園でこき使われる、むごいイメージです。で、パウロ時代の奴隷はそのような人たちだけではありませんでした。で、もちろん自由はありません。労働力として売買されるわけですから、非人間的なことです。で、けれども、すべての奴隷が過酷な扱いを受けていたわけではなかった。で、当時の世の中では、奴隷をきちんと納めることができないと、その主人は社会的な信用を得ることができなかったと言われています。で、反対に、奴隷をきちんと納める、これができると信用されたと言われています。で、そして奴隷の中の多くの人が知的な労働に携わっていたっていうんです。で、具体例を挙げますと、家庭教師、会計士、医師、 これらの仕事を担っていたっていうんです。で、大きな家があります。と、主人は息子の教育を奴隷の家庭教師に託すんです。仕事上の財務管理、家の財産管理、これを奴隷に任せると。で、こういうことが一般的であったと。普通のこととして、こういうことがあったと言われています。で、なぜ自由の身にならない方がいいんだろうか。これ明確なことわかんないんです。で、これから申し上げるのは解釈の可能性です。で、子供の頃から奴隷であったと。その家に、まあ、親の代から仕えていたと。で、そうすると、奴隷の立場から解放されると。場合によると、どうやって生きていったらいいのかわからない。で、かえって、奴隷の立場を離れて、辛い思いをする。場合によると不幸なことになってしまう。で、こんなこともあったようです。で、もう一つは野心です。自由の身になって働く。で、当時は、元奴隷が起業して成功する、こういうこともよくあったそうです。で、パウロは終末が間近いんだ、このことを文字通りに信じています。やがてこの世は終末を迎えると。神の審判があって、そして善と悪が分けられるんだと。で、そうであればこの世のことで思い煩ってほしくないと。で、この願いが強いんです。で、急激な環境の変化、あるいは野心を抱く、そういうことで、心が現実のことで満たされてしまう。今日のこと、明日のことで思いがいっぱいになってしまう。で、その結果、信仰が後退してしまう。そうなってほしくなかった。で、そこで、今のままでいなさい。このように述べたのではないだろうかと。まあ、こんなことが考えられます。そして根っこがあります。最も重要なところです。で、パウロはいずれにしても、あなたが出会ったキリストを失ってほしくなかったんです。現状が変わる。今の自分を否定して新しいものになっていく。で、この時、あの日信じたキリストが過去のものになってしまう。自分は成長したと、進化したんだ。昔とはもう違う。キリストを信じたことが過去のエピソードになってしまう。おそらくパウロは伝道の中でこういう人を見てきたんです。何か非常にこう、辛い状況の中でキリストと出会ったと。そしていつかその感動、信仰が後退してキリストを忘れてしまうと。こういう人を彼は、パウロは何人も見てきたんだと思います。そうなってほしくなかった。だからあなたはあなたのままでいい。今キリストを信じ、そのお方によって生かされているではないか。その今を大事にしてほしい。これが彼の願いです。ここで少し若い時のパウロをたどっていきたいんです。ご承知の通りで、彼は若い時、律法学者になるために勉強していました。出身地は外国です。離散のユダヤ人と言われていました。イスラエル本土から離れて暮らしていた。いわゆる内地留学といいますか、エルサレムで律法の偉い先生のもと、ガマリエルという先生のもとで学んでいたといいます。若いというよりも小さい時から律法を学び続けていた人です。で、やがて青年になって、ダマスコの町で キリスト信仰が広まったと、このことを聞きました。十字架の上で処刑された一人の男、この人こそが神が遣わしたメシアなんだ。このことを信じている。このことを耳にした。パウロにとってそれは恐るべきことでした。十字架につけられたもの、これは神から呪われたものだ。聖書に記されている通りです。で、神から呪われた。その男が神からの救い主だ、メシアなんだ、そう信じている。当時のパウロの目からすると、キリスト信仰というのは異端信仰に見えました。で、そこで彼はテゼを連れてダマスコの町に乗り込んでいくんです。邪教を取り締まるためです。パウロはキリスト信徒を迫害する気持ちは全くありません。邪教を取り締まる、叩き潰す、正義の戦いをしようとしていたんです。そして出来事はこの途中で起こりました。テデを連れてダマスコの町に乗り込んでいく、その途中でパウロは復活のキリストと出会うことになりました。突然の光に打たれる。それは太陽の光よりも強い天からの光であった。衝撃で地面に叩きつけられます。で、そしてキリストの御声を聞くんです。サウル、サウル、なぜ私を迫害する。当のイエスと出会ってしまった。パウロにとってこの出会いが信仰の原点です。使徒パウロの始まりがここです。3日間彼は目が見えなかったと言います。やがて目が開かれて、主の弟子アナニアから洗礼を受ける。キリスト信徒を迫害していたサウル、ここで改心を遂げてキリストの使徒、福音伝道者に変えられていきます。で、話としては誠に感動的です。事実起こったことです。で、これはパウロ自身が起こった出来事を述べています。ガラテヤ書に書いてある通りです。で、誠に感動的な出来事です。で、そして同時に覚えたいのが、この出来事によってパウロは実は全てのものを失っています。大きな出来事、そして人間的に考えると、この出来事によってパウロは全てを失ったんです。律法学者になるために子供の頃から学んでいました。で、当時の勉強っていうのは、書くとかっていうよりも覚え込むんです。で、暗記ですから、子供の頃から、本当に少年の頃から学ばないと追いつかないんです。で、子供の頃から旧約聖書をはじめとして律法の解釈集、これを全部丸暗記していくと。で、そしてどうやってそれを解釈していくかを勉強していくわけです。子供の頃から偉い先生のところに弟子入りして毎日勉強を積んできた。膨大な努力があります。で、そして親の願いがある。で、大先生のもとについて勉強するわけです。当然経済的な裏付け、そういうものも必要であったと思います。親の信仰の願いがあり、また経済的なサポートがある。で、パウロは優秀な学生でした。特別に優秀だった。多くの人々から期待されています。彼は答えることができた。で、そしてそのパウロが 十字架で死んだナザレのイエス。当時の人々の目線で言えば、十字架で死んだ田舎大工を神の子だ、救い主だと信じ始めちゃったんです。子供の頃から積み上げてきた努力、人々の期待、嘱望されていた将来、すべてを捨てることになりました。パウロはこのような自分自身について語っています。フィリピの手紙3章の5節です。読んでみますのでお聞きください。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ちどころのないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストの家に損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では世の一切を損失と見ています。キリストの家に私は全てを失いましたが、それらを塵飽くたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。ユダヤ教のエリートでした。しかし、いらないって言うんです。いらない、邪魔だ、それどころかそんなもの塵飽くただ、こう言っています。シエスは裸のパウロを愛したんです。優秀な彼、立法については完璧なパウロ、それを愛したのではない、ただのパウロを愛したんです。だからパウロはそこにとどまりたかった。で、むしろ自分を装うような、いろんなもの、余分なものを脱ぎ捨てて、主が愛してくださっているただのパウロになって、主の愛の中を歩みたかった、今歩んでいる、こう述べているわけです。で、今日のところです。ポイントになるのは、あなたに見どころがあるから、能力が高いから、主はあなたを愛したのではない。理屈抜きです。主はただのあなたを愛した。で、パウロはこれを失うなって言うんです。ここにとどまれ。身分立場を気にして、キリストの前から離れるな。これを猛烈に訴えています。本日の説教題、うさぎと亀、妙な題をつけました。うさぎと亀さん、話の内容はご承知の通りです。早いうさぎは良い、遅い亀はダメ。遅い亀でも努力をすれば早いうさぎを抜かすことができます。亀さん頑張れと。教訓話でそれはそれでいいと思うんですが、早いうさぎは良くて遅い亀はダメだ、その前提から物語は始まっている。これ間違いです。野原でうさぎが早いのは当たり前なんです。亀が遅いのが当たり前で、一緒に走ること自体が変なんです。これ立場を逆にすると分かりやすいです。うさぎと亀を池のほとりに連れていくんです。池があって、真ん中に中州があります。池のほとりから中州まで10メートル。さあ、うさぎさん、 どっちがあの中州に着くか競争しましょう。亀は泳げますから、池の中州まで難なく泳いでいくんです。スイスイと10メートル。ウサギは泳げません。で、いくらウサギでも10メートルジャンプすることができない。ウサギは池のほとりに佇んだままです。何もできない。目の前に中州は見えているんですが、ウサギは自分の力では100年経っても中州にはたどり着けないんです。ウサギと亀は違う。そして人は速いウサギが優れている。遅い亀に亀さん負けるなと応援するんです。ウサギは野に住めばいいんです。亀は池のほとりに住めばいいんです。主キリストは走れるとか泳げるとか、何ができるとかできないとか、私たちに対して価値判断を巡らせているわけではありません。ウサギはウサギ、カメはカメ。そのままのあなたを、たった一人のあなたを愛している。それだけです。で、今日のところでパウロは一つとっても妙なことを言うんです。23節の言葉です。あなた方は身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。パウロのメッセージを聞いている人の中に奴隷がいるんです。で、奴隷に向かって人の奴隷になるなって言うんです。社会的な価値判断、評価、そして抱いてしまう劣等感、反発して追い求める野心があるのかもしれません。で、そのような人を並べて優劣を競う人間的な思いにとらわれるなっていうんです。そうではなくて、あなた方は神から愛されている。それは御子キリストが十字架の上で血を流してあなたの罪を許し、あなたそのものを神様の手の中に取り戻した。それほどにあなたは愛されている。大事な存在なんだ。このことを述べています。パウロがキリストと出会わなかったら、彼は優れた律法学者になっていたと思います。そしてそれで終わっていたかもしれない。おそらくそうだと思う。しかし主キリストと出会いました。パウロは2000年を超える時間の中で毎日福音を語っているんです。毎日世界のどこかで聖書が開かれている。パウロのメッセージが読まれます。そういう仕方でパウロは2000年間毎日福音を述べ伝え、人々を救いに導いている。何にもない私が、あなたが愛されてキリストの前に導かれた。ここで終わるんじゃないんです。ここで始まるんです。主の愛の中で私たちは生かされていく。あなたはあなたとしてキリストの手の中で豊かに用いられていく。力強く生かされていく。だからあなたはあなたのままでいい。あなたはキリストの愛の中にとどまっていろ。そこであなたはあなたとして、神と人との中で 力強く生かされていく。これが今日のメッセージです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたに愛され、主によって召された私たちです。キリストの愛の中にとどまるものとさせてください。ただの私があなたに用いられる不思議があります。合唱の心を持って主の御前に歩み、あなたの手の中で御心のままに用いられることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。